はい、こんにちは。スキズキンです。今回はね、アスペルガーとかね、 ADHD とかで苦しい、まあ、困ってるね、社会生活をしている方向けの話というか、俺は健常者ではないけど片足 ASD 突っ込んでる人間だと思うから、その人間として語りたいなと思います。で、まずこのね、あ、なんだっけ、朝宮ココさんっていうのは割とそこそこ顔があって、最初は若い時は、学生の時はぽっちゃりめだけど痩せたし、顔はそこそこで割と行動派だったから、引きこもりのあれと比べて割と外に出ていろいろ経験できたし、若さゆえに愛嬌を覚えて、いろんな男性と5人以上と付き合って、仕事も一応1ヶ月とかね、正社員としても働くことができたけども、いろいろ覚えられなくてクビになったりとか、続かなかったりとか、喧嘩したりとかっていう、まあそういったね、あー、ネオさんいつもありがとうございます。もう今日の3つ目の配信はね、これで終わろうかなと思うんですけど、この発達障害はなんで今苦しいのっていう話を個人的に見解を語ろうかなと思ってます。よかったら聞いてください。で、結論から言うと、求められている能力が高くなったってだけ。要はコミュ力がいらなくてもなんとかなった昭和の時代ね、例えば昭和60年とかね、要は戦後復興して高度経済成長バブリーな時代はね、電話、あのスマートフォンアプリがなくて黒電話で、ギリギリブルーベリーみたいな、そういったでかいね、パカパカ携帯の一個前のやつがあったような時代においては、もちろんコミュ力は大事だったけど、そうじゃなくても手作業で、例えばね、なんかこう、事務的な繰り返し作業をやることにおいては、発達障害の人もシンプルにできてたと思うんだよね。まあ、なんならもっと極端な話言うと、縄文時代、モンモスを飼ってた時代においては、男性は狩り、女性は子育てにおいて、仲間もいっぱいいたしね。そこでもし発達障害の方が今と同じ割合ね、日本で言ったら3割ぐらいは HSP って呼ばれてる、3割ぐらい HSP、要は繊細さんね。で、ASD はせっかちさん。ADHD は、まあ、物忘れさんみたいな感じかな。まあ、それぞれタイプがあるんだけど、全人口の3割ぐらいは、そういった発達障害ってイメージは悪いかもしれないけど、要は社会に割と馴染みにくいような特性を持っているっていう尖った人だと思うんだよね。で、3割だよ、3割。じゃあそれがさ、マンモス飼ってた時代によってさ、その3割の人はさ、苦労するかって言われたら、そこまで馴染めなくはなかったんだよね。シンプル作業でよかったから。で、この方も語ってんだけど、ワーキングメモリーが割と少なくて、複数覚えらんないっていうね。だから俺ね、聖徳太子にはなれないって言ってんだよね。だから俺シングルタスクはできるけど、マルチタスクで例えば、あれだよ、俺すげえなと思った居酒屋とかさ、コンビニのさ、店員さんとかすごいと思うよね。1個2個さ、割り込みがポンポンポンって入ってもさ、はい、これやります、これやります、それやりますって順番階で対応して、割り込みもちゃんとやれるよね。俺、あれ見ててさ、俺絶対できねえと思ったもん。でも、俺は、朝宮さんと同じように、ワーキングメモリー割と少ないタイプ。その代わり、1個に集中してがっつり やれば、他の人にも負けないぞ、みたいな。そういうような特性においては、柔軟に、物事を聞きながら、覚えときながら、複数のタスクを同時にこなすみたいなね、ことができる人を尊敬してるし、すごいと思う。でも、俺はできないし、そのできない部分を別の部分で補えればいいかなって。笠宮さんは、お医者さんのね、なんつうの、こう、歯医者さんのサポートっていうところでやってたんだけど、クビになったの、1ヶ月で。なんでかっていうと、やっぱ1個も2個も3個も同時にこう物事を聞いて覚えてやれって言われたときに、1個2個のその前のやつを忘れちゃった。多分 A、B、C あった時に D が入ってくると、D やって、A やって、B やって、C やって、D やってって言ったら D が入った瞬間に1個目の一番最初の A が抜けちゃうんだって。これは俺もあるよ。1個2個3個だって人間でさ、3個しか覚えらんないって言われてるんだね、目の前のこと。これってあれだよね、今のね、バンサバゲーとかってのはさ、ゲームってさ、3つから選択肢選んでゲットするみたいなのがあるじゃん。4つになった途端にさ、頭パンクしそうにならない。これは、人間は3つっていうさ、だから、あれだよね、プレゼンとかでも3つに絞ってるでしょ？要件、1、2、3と。俺もちょっと介護の方ね、仕事もちょっと首突っ込んでるからわかるんだけど、年齢が上がれば上がるほど地方症っていうね、それは地方症自体、病気じゃないんだよ。病気というか、年齢に伴って、記憶力が低下していく自然現象だから、なんか病とかじゃないんだよ。仕方ないことなんだよ。で、ある程度、進んでくると、やっぱり記憶が飛んだりとか、覚えられないっていうのが出てくるんだよね。うん。だから、そういうことにおいては、発達障害自体も、特段恐ろしいことじゃないし、なんならだよ。進化論。人間の進化論っていう考え方すると、能力として不適切なものの能力があったとか、その特性を持ってたら淘汰されるんだよね、基本的には。まあ極端な例だけどね。それが1億年レベルで、 まあ、後輩で言うと100、200、300、400ぐらい、交配してね、子供を産んでってのひたすら繰り返した中で、例えばね、ダウン症になりやすいとか、後期、まあ、癌になりやすいとか、いろんないくつか要点はあるんだけど、そういった、淘汰されるものってのは淘汰されて、今では健全で、それこそ進化論における生き残りっていうのは、人類っていう、ホモサピエンス史においては、クリアしてきた事象なんだよ。まず、大前提として。ってことは、発達障害自体も、1000年ぐらい前からずっとその1、人類ね、2億年とかって言われてるよね。ホモサピエンスで言うと。その2億年内で何百回も何千回も交配をして、子供が生まれて、その中で突然変異が起きて、いろいろこう、脳とかの構造が変わったりしてる遺伝子が変わってるよ。遺伝子変異が。でも、その中で、発達障害は合格なのよ。合格。まず合格。不合格なのはもう、とっくに淘汰されてるからね。ホモサピエンス以外の種もそうだし。ってことは、人類とかのその生存においては、発達障害自体も食いついていけてしたし、生き残れたって事実があるわけ。じゃあなんで今そこまできつくなったのかっていうのは、さっきも言った通り、より高い次元が求められるようになっちゃったからね。並行作業しなきゃいけない。AI を使わなきゃいけない。より複雑な作業を同時にやらなきゃいけない。パンクするよね。そこになった時に、その高いレベルを、やっぱり求めちゃうわけよ。その仕事、アルバイトみたいな安い月給とかタイミーとかなら、1個2個でもいいんだけど、正社員みたいな、そういう高い次元もそれを昇給して、月ね、例えば30万とか40万とか50万とか稼ぐような人においては、それ以上のさ、能力、技術的なものはもちろんそうだけど、知識とか行動力とか、そっちの、責任もそうだしね、求められた時に、発達障害の方っていうのは、どうしても、周りの人の要求に応えるのが難しいんだよ。まあでも俺前にも話した通り、ADHD とか発達障害の人が起業して、発達障害の方しかいないような会社の話も聞いてるわけ。そうなると、その ADHD とか ASD の方しかいないような会社って、健常者の方が入ると、逆に劣等感で辞めちゃうんだって。だ、それは何かっていうと、彼らは確かに一部コミュニケーション能力が苦手だったり、突然すっぽかしたりするってのはあるかもしれないけど、普通の健常者よりも、より専門的な能力、芸術性だったりとか、集中した時の凄さとか、アイディアの良さとかっていうのは持ってるから、そこの部分が伸びているところの伸ばしの部分を、伸ばして、で、そのなんか苦手な部分、さっき言ったコミュ力とか、2個3個、まあ2個までしか覚えられないっていう、その悪い、まあ慣れづらいところについては、会社が無視するとか、その上司が気にしないであげたりとか、無視するような仕事に就かせてあげるみたいな、そういうプロセスを経ると、どうなるかっていうと、ADHD の方が尖ってるから、伸ばしてる部分が伸びるわけよ。これ、すごいゲームの例えで言うんだったらね、オール3の人、能力、国語、算数、理科、社会、体育がオール3の人と、数学とかが5、5、国語が1、英語も1、で、5、5、5、1、1、5、5、5の人。果たして、専門的な能力で競う会社だったらどっちが勝ちますかっていうのは、オール3の人と551155の人。1の部分はやらなくていいです。だから、日本語難しくてもいいです。英語なんかやらなくてもいいです。1の部分は無視します。要はツール使います。AI 使います。でも、専門的な部分の数学と理科だけは5です。その人のその部分だけをガンガン伸ばしましたって言ったら、オール3のバランスよくコミュニケーションもそこそこできる人はやめちゃうよね。そういうこと。そこなんだよ。そういったところによって、で、俺はね、なんで発達障害の方は尖った人っていうのかっていうと、俺も片足突っ込んでるからわかるし、多分ね、さっき言ったワーキングメモリーが2個しかなかったり、同時にその聖徳太子みたいに同時に話を聞きながら、柔軟に相手の欲しいものを考えて、察して提案するってことができないのはもちろん仕方ない。だけど、そこの部分のエネルギーを別に回してると思ってんだよね、俺は。あと5分で終わる。あと5分で終わる。それは俺もわかる。常に、スマートフォンイメージしてほしい。電源ボタンオフにするじゃない？だけど、あれって常にエネルギー使ってんだよ。なんか充電減らない？あれ何かっていうと、通信をオフにするか、電源を完全に落とせばバッテリー減らないよね。だけど、普通に電源ボタンポチッと押してさ、すぐチカってしてる状態っていうのは、常に電話が来るようなことも、メールが来るようなとこ、LINE が来るようなとこも常にチェックしてるから、電気量を常に使ってんだよ。だけど、これをね、一つの、ライフハックなんだけど、機内にするんだよ。機内にして止めると、内部的にそのタイマーとかアラームみたいな時間で内部で起動するチェック以外は、基本的に通信情報を遮断するから、よく電池が持つんだよ。でね、発達障害の方は、その通信オフにしてる状態だと思ってもいい。要は長持ちするんだよ。そこのエネルギーをどこに持ってくるかっていうと、仕事だったり、芸術性だったり、直感だったり、行動力だったりするわけ。だから俺は尖ってる人って言ってんの。俺もそっちの人間だからわかる。だから、常に、例えばコミュニケーション能力が高くて察するような人っていうのは、確かにすごく優秀だし、多分上に登れると思うんだけど、その人はもちろん営業とかね、接客にめちゃめちゃ向いてる。けど、そこの部分にエネルギーいっぱい使っちゃってるわけよ。すごく、もう脳を
3割ぐらい使っちゃってる。だけど、発達障害の方ってのはそのメモリがないから1割しか使わないから、残りの2割は別のところに回せるんだよね。で、俺は思ってる。だから、その使い方次第だと思う。その能力がね、必ずそう。だ俺は発達障害ではないけど、グレーゾーンぐらいだと思うんだけどね。俺言われたもん。友達とかに、上司とかにも、お前おかしいんじゃねって言われて。頭のネジ飛んでるだろって普通に言われてたから。で、首にもなったしね。で、そういう人間からすると、頑張ってもどうにもならないことは仕方がない。だけど、そこの部分を自分で自覚した上で言い訳しない。それをなんか、俺は発達障害だからとか、俺は手帳持ってるから、つって、好き放題していいんだってことは俺は言わない。人間として扱ってほしい。ただし、そこのダメな部分を別のところで俺は、加点を取るよっていうだけの話。それを発達障害の方も多分気づいてないと思うけど、そこの部分を伸ばせるかどうかなと思う。でね、一番最初に戻すよ。この朝宮ココさんっていうのは、女性の方で、そこそこ顔は良く。若い時に T さんっていうすごくいい親友がいて、T さんめちゃめちゃできるエリートっていうか、エリートかつ健常者。その方にいろいろ教えてもらったりとか、あなたアスペじゃないとかって言われて、いろいろ提案してくれたわけで、今彼女はここにいるわけ。だから T さんの存在もそうだし、そこそこ顔があったし、顔が悪くて若くて、で、5人ぐらいのカルビと、まあ、付き合ったり、まあ、いろいろ、いろんな男性経験をしたことによって、いろいろそう見ることができた。そして一方で、この、ココさんのお姉さんは、ずっと引きこもってて、顔はボサボサ、歯はボロボロ。今は入院してる。病院にね。その方っていうのはずっと引きこもってて、外に出ることが怖くてできなかった。っていう方は、40になったらもう絶望だよね。相手にされないよね。だって、その、考えてみて、20代の時、20代、23歳の時に、その発達障害だったとしても、外に出てキャピキャピして愛嬌を振る舞えてたら、男性が求めてくるんだよ。告白したり付き合おうって。愛を求めてたというよりも、どっちかっていうと、発達障害で、その、なんていうかな、否定され続けた中で、受け入れてくれる人がいたっていうんで、一種の愛に溺れたわけよ。愛されたいって覚えた。うん。ゆえに、この方はいろいろ経験してできたけど、これ男性だったらどうなんと思うね。男性で発達障害って辛いよな。男性で発達障害だったら、仮に愛嬌振る舞えても、一部そのね、能力的にコミュニケーションが不足してる人っていうのはさ、考えてみて、20代の発達障害かもしれない若い女性、顔は普通以上、モテるわな。じゃあ、顔普通、発達障害の、懸念ありの男性。難しいよな。だから女性で若いうちにそういう発達障害っていうのは愛嬌で結構なんとかなるけど、男性だったら結構きついよねってもそうだし、この方で言うと T さんっていう人はすごく素晴らしい仲間の存在があって、後で絶縁されて、もう相手されなくなって切られちゃうんだけど、まあそこは置いといても、そういう意味ではこの朝宮さんはいろんな経験を経て自分を見ることができて、カウンセリングも受けて、ようやく自分が恵まれてて、なおかつ発達障害で自分を客観的に見ることができて、今は漫画家として頑張ってますっていう、この素晴らしい流れっていうのは、俺はすげえ納得したっていう、まあそういう話です。ほんとね、世の中3割ぐらいいると思う。HSP 入れて。でも、こういった人たち、俺はね、すごく最後に言いたい。こういった悩んでる人たちの本っていうのは、本当に俺勇気づけられてる。今まではその Kindle とかっていうさ、なんか手軽に漫画と小説文字さえ書けば簡単に手軽にできるような時代がなかった時代っていうのは、自分の思いとかっていうのを外に出して読んでねーとかっていうのは Twitter とかできたかもしれない。だけど本を Twitter で読ませるの難しいじゃん。それを本レベルでこう一般で無料でね、まあこれ有料だけど本で公開して出せるような時代になったことは本当に素晴らしいと思う。だから俺も発達障害一歩踏んでる人間として、こういった情報を読むっていうのは共感性もあるし、こういったものがもっとね広まってほしいと思ってます。はい、最初に戻ります。結論、なんで発達障害苦労してんの？遺伝子的には、残ってるってことは優秀です。ただし、今の要求されている高いレベルっていうのを求められた時に、コミュ力が求められた時に苦労しちゃいますが、そこのエネルギー使ってる部分ってがない以上、他のところにエネルギー回ってるんで、それを頑張って見つけてください。そしたら必ず健常者に勝てます。以上です。はい。でもさん、いつもありがとうございます。